注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智弘です。
はい、北書店の里内でございます。はい、
先ほど見たばっかりです。タミです。
はい、男たちの旅路2回目で、今回は第4話から6話、第2部の1から3話、
第2部の3話ですね、はい、3話分ってい
うか、ね、そう、はい、そうですね、うん、そうということですけど、どうですか、うん、ここまだね、その1週間ぐらいで、また、はい、まだだから前回の編集してないんですよ、
今仕事もね。ああ、早く来たいですよ、そういえば。
申し訳ないことに、
ご多忙ですか。
そうでね、うんうん、最近この1週間どうでした。
いや、暑くて暇ですよ。
暇だった。
うん、暑かったですよね。
暑かった。
昨日も半端なかったです
ね。台風のフェーン現象ですね、う
ん、無駄にクーラーばっかつけてんだけど客が来ねえって。
もう、うん、いやー、もう
ダメだわこれって感じですよ、もう。
じゃあ今日はね、雨降っちゃってね、
うんうん、
なんか福井で地震があったんですよね。
あ、そうですね、
うん、
震度5
ね、うん、特にこれといってないな。
確かにそうですね。
まあまあ、山田大治にはまってるんで、でもあれですよね、
ええ、
楽しかったですよ今回も、
うん、よかったです ね第2部、
うん、
主人公がね、主人公だと思ってた森田健作がいなくなって、
サクッといなくなったけど、
うん、柴俊夫が登場しました。
柴俊夫
って呼んでました。
俺柴俊夫。でも森田健作の不在をまるで感じさせないほどの公演っていうかね、すごい良かったですよね。
ね、水谷豊と桃井かおりはレギュラーなんだっていう。
うん、総十郎はいいんですよ。
そうですね。
うん、
さあ、それじゃあ。第
2部、第1話、
そうですね、第2部第1話とシリーズとしては第4話、
はい、
まあ柴俊夫が代々木体育館の駐車場で豊かに絡まれるっていう、
はい、原さん読みましょうか。
はい、
うん、第2部第1話、歯医者置き場ですね。
そうですね、
はい、傭兵は、体操競技会の警備中に鮫島総十郎に出会います。総十郎は大企業を辞めて傭兵がいる警備会社へ応募します。総十郎は採用の際に吉岡司令官に対し、配属される部署を自分で選択できるように申し入れます。吉岡は共感しますが、同僚の間には波紋が広がります。傭兵と総十郎が夜間警備をしていた研究所の敷地の外で女性が襲われました。この番組は著作権上の制約などから一部放送と異なる箇所があります。ご了承くださいと書いてあるな。
え、
どこなんだ
ろう。どういうことですか。
わかんない。なんかあったんですかね。
え、あらすじが違うってこと。
わかんない。著作権上の制約等から、なんかあれなの。一部放送とか異なる箇所なんだろう。
おそらくその体操選手の出てくるところですかね、
うん、冒頭。そうですよね。
コマネチ、
コマネチって俺ビートたけしのコマネチから知ってるんで、
うん、
この人がモチーフだったとかっていうのは、なんか元がこの人だったとかいうことって結構後から知ったかもしれ
ない。俺もよく分かってない。
分かってないです
ね。なんか体操選手でそういう選手なんだなっていう印象があります。あのリアルタイムで見た覚えない。
それはね、多分ね、うん、見てはいるけど、うん、そう意識してなかったから、うん、素通りしてたから。コマネチっていう響き自体はたけしの前から知ってました
よ。よく知ってますよね。
そう、スポーツのニュースとかでも言ってましたもんね、
うん
うん、まあ、ルーマニアの選手
です、うん、インパクトあったんだろう、うん、コマネチなんて前からしてもね、多分ね。これもだから冒頭の大会が何なのかもあんまり分かんなかったんですけど、
うん、
うん、何なんでしょうね、
体操国際選抜大会、
そういうの書いてますね、うん、
女子体操。
そうそう、そこでだから冒頭でその駐車場の警備している傭兵が、あの水谷豊にが警備してて、そこにこう車で入ってくる、
うん、
鮫島総十郎ですね、今回から初登場の、うん、
そこでね、水谷豊が、
うんうん、
警備員だからって、うん、またいかにも調子こいてて、あそこ空いてるじゃないかって
言
った
ら、だいぶ調子こいてるね。
警備員の言うこと聞かなきゃいけないんだよ、うんうん、
はい、下がって下がってって言ってね、もう、でも軽妙なんですよ、すごい。
うん。
俺好きですよ、ほんと。
まあでも実際いたらムカつきますよ。う
ん、そしたらなんか割とね、好き勝手にあっちゃこっちゃ行くから、
うん。
うん、それを追っかけてね。
なんかビルの屋上にいて、
登ったりしてね。
そう、それを、水谷豊が追いかける
って、うんうん、でも割とこう NHK 館のから見るとすぐ隣ですからね、
うん、
まあ、ロケ地としては、
うん、
手近なところで、うん、まあ、やった感はありますけど、
うん、その次の話ももろにそうでしたよ、
うん、あんたコマネチ見に来たんじゃないのなんてね、
うん
うん、違うよ、本当に確かに総重郎が何者なんだかわけわかんないって、
うんうん、
何しに来てるんだみたいな、
まあね、
あんたの会社なんていう名前なんですってね、答える必要がないみたいなこと言ってたけど、
うん、
そうこうしてたらあの例 の, あ の, その採用試験 の, あのマラソンで走ってる
ん
です
よ、ね、うんうん、
その様子を見に来たあの傭兵がね、あれっつって、ね、あの時のみたいな感じで、
うん、水谷とかなんか、うん、その審査官みたいな立場じゃなかったっけ、
うん、なんか勝手に名乗ってるだけだからね。
あ、そうなんだ。
斎藤司令法に言われてきましたなんて言ってるけど、あれ全然明らかに勝手に生きてるだけですからね、うん、様子を見に来てる。
ああ。
だから聖子さんだっけ、
はい。
ね。
浜宮聖子さん。
浜宮聖子。
はい。
五十嵐純子さん、
うん、
が好きだからさ、まだこの頃は。
うんうん、うん。
多分それで覗きに来てるぐらいの、多分ノリでしかないっていう。
うん。
うん、で、こう、今回名前調べたんだけど、金井大
さん、
はい、大っていうの、
はい、
いい役者ですよね、すごい、ね、あの田中さんね、
はい、
どの人ですか、
田中さん千人長
って、田中千人長、
はい、うん、警備員の
おじいさん
も、はいはいはい、は
い、いい味出して
る、あの人いいんですよ、
この時このシナリオ本によると、うん、吉岡司令と同い年の設定なんですね、
そう、同僚って感じだもんね、
うんうん、
普通にこう居酒屋で2人で酒飲んでる場面もあったりとかして、
うん、
うん、田中さんがいいやつでね、で田中さんとその聖子さんがやってるところにこう割って入って、いかにも自分が仕切ってますみたいな感じで、傭兵がこうね、
うん、
休め、気をつけ、休め、気をつけ、休めとかつってフェイントするみたいな感じで休めって知ってるっつって言って、なんか、
うん、
総重郎に詰め寄るっていう、ね、だから総重郎が知ってるよとか言いながら、なんか、
うん、
そんな口の利き方ダメだとか言いながら
ほんで、お前たちは弱いっつって
そのだからね、例のそのまだ講義の席になってる、
うん
うん、君たちは弱いんだよっつって、
うん、鶴田浩二の受け売りでね
それを窓の外から鶴田浩二が見ててね、うん、そろそろ入ってきてはどうですかって助けてくださいよみたいな、
水谷だから投げ飛ばされんじゃな
くて、掃除用がめちゃめちゃ強くて、こうやってやってるとかで、
うん、
どうやって突っかかっても傭兵のことぶっ飛ばすから
全然俺の方が強えってなっちゃう
でぶっ飛ばされながらね、君たちは弱いんだよってそろそろ助けに来てくれたらどうですかって言ったら司令法に助けを求めるで入って、で司令法がこうガチャって入ってきて、
うん、
おら司令法だ司令法、キリスキリスキリスやんって言ってバーッとったら、
うん、
いや座って結構つんでね、何も座らせることないじゃないですか今立たすためにとか言ってあれもう本当細かいセリフが本当に面白いわ、
うん、
うん、
いやそこでね、うん、そこだけ鶴田浩二が、うん、なんか言葉遣いがなってないっつってビシって
それこれの場面が終わったって
言
った
ら、この後か、
総重郎のことを叱るかと思ったらね、いや君のことだって何なんだあの口の利き方みたいなここではほら空手家っつって言ってね、
うん、そこで鶴田浩二と柴俊夫の対マンが見える
って、だからそこでその田中さんがそこに付き合っててね、なんで傭兵って名字なんだっけ、
杉本、
ああ、ね、そうそう、
傭兵は水谷豊、
水谷豊、杉本傭兵だよね、はい、で田中さんが杉本って言ってその勝手なことすんなってたけど、いやだって田中さん見たくないですか司令補とこいつの戦いみたいな、
うん、
見たい見たいみたいなワクワクしちゃってるみたいな
そしたらね、うんうん、まあ、柔道対空手で、
うん、
吉岡の勝ち、
圧勝でしたね、
うん、
まあ、そんでからこう控え室みたいなところでね、こうお茶出したぐらいにして、なんか傭兵が、
うん、
いや大変だったねみたいな感じでね、まあいいや採用してやれよおめえよ、どこまでやれるか見ものだけどみたいな感じで
どう見ても傭兵より有能にしか見えない
そのタメ口は何なんだよとか言いながら、いや年は俺の方が上だからここはいいじゃないかこれでみたいな感じで、
うん、
なんで俺ん家来たんだよ、なんでここに来たんですって、ね、なんであんたを見てねって、あんた仕事を楽しんでるように見えたよ
まあ生き生きとしてるね、うん、
からかいたくなるぐらい仕事に疑いを持ってなかったみたいな、まあいいセリフだなと思いましたね。
でも制服着て威張れるのが楽しいってだけじゃないかな
まあでもキビキビしてていいと思うけどな俺店の、うん、
ちょっとでもね、うん、上から着すぎだよね、
うん、まあその辺が良かったですね、
うん、
まあ、で司令補が来て、まあなんつったの、そのつまりこれ結構いい会社をこうあれしたんですよね。
そうそうそうそう、
辞めて来てたと、まあなんか明らかに訳ありっぽいっていうか感じだったのね、
うん、
それでこうまあ吉岡がこうじゃあ訳を聞こうじゃないかってね、傭兵お前は席を外せみたいな感じで、
うんうん、
なんで仲間ずに住んだよみたいな感じだったけど、まあそこで二人になって、
うん、
そうそうで訳を聞くと、
うん、
でまあその入るにあたっては条件があると、なんか自分の納得のいく仕事をしたいので、うん、あの現場は選ばせてくださいみたいな、うん、まあ、それを受けられないんだったらもうこの話はなかったことにみたいなことを最初からまあ突きつけるっていうか、
うん、
でそれでかこの 第1部では出てこなかったんですけど、あの第2部からはあの役員会議っていうか、あの社長以下数名、橋爪功とか、
うん、
ね、
橋爪功が若い、
若いですね
お兄ちゃんみたいな
大沢司令補、
大沢司令補が橋爪さん、
はいはい、
社長池部亮、
うん、
うん、でまあ多分この橋爪さんは多分こう司令補と反りが合わないみたいなね、はい、多分ね感じなんですね、うん、何かにつけ多分反目し合ってるのかなみたいな、
つかかってくる、
ね、ちょっとね、なんかそんなこうそれはちょっと越権行為ではないかみたいなね、勝手にその、うん、ね、新人のそのわがままをそんな許していいのかみたいな、
うん、
まあ、吉岡からするとだからそれはこう最初にそれこういうことを一人で言ってきたのはこいつしかいないんだってね、
うん、
だったら言うことを聞いてやるっていう、まあ、それぐらいの柔軟性はあってもいいんじゃないかみたいな、
うんうん、
こともまあ言い合いがあって、
うん、
まあ非常にあれですよね、答えが出ないようなお題ですよね、これどうしたらいいんだろうなみたいなのは、
うんうんうん、まあでもね、うん、有能な人にしか言えない、
うん、そこはだから人の判断ってことですよね、うんうん、まあ社長もそこでひとしきり考えて、まあちょっとじゃあいいでしょうやってみましょうかっていうことで、ちょっと実験的にっていう感じでね、
そう、
うん、
そしたらね、
うん、
いきなり雨の保証で、
うん、そうそうそうそう、
とんずらしちゃうってでもそれダメでしょ途中で抜けるのって
あそこまで固くなじゃない、
ね、そうそうそう、うん、その日ね、うん、勤め終わってから、うん、やっぱちょっとここ勤めしてくださいだったら、うんうん、だけど勤務時間中にさ、うん、いなくなったら人で足んなくなるじゃん、うんうん、
帰っちゃったらダメだよね、
ねえ、うん、
そこでこう田中さんがねこう詰め寄るんだけどね、
うん、
そういう契約なんだからしょうがねえだろうとか言ってね、全然意味がないと思いますみたいな感じで、
うん、
まあそれはちょっとやりすぎっていうかね、
うんうん、
まあ、せめて雨をしのぐ場所に避難するとかね、
うん、
まあそういうことを独断で やりつつもまあといっても時間はちゃんと勤務するみたいな、
ねえ、
ぐらいにしとかないとやばいだろうなみたいな、
ねえ、うん、迷惑だよ、
うん、でそこでだから田中さんと司令補が2人で飲みに行くっていうかね、
ええ、
うん、愚痴るっていうか、だけどまあここに及んでも司令補っていうのはそのまあこの総重量のことをまた買ってるというか、その意気込み気概を買ってるというか、
うんうん、
まあ確かに明らかにこれ契約として問題があるっていうやけに構うねみたいな感じで言うんだけど、うんうん、まああいつが労を惜しんでるわけじゃないってことは分かってくれないかみたいなこと、
うんうん、
まあ、うん、そうそうそう、
その後あのあれですね、そのまあ、彼の行動を、
うん、
まあ、羨ましく思ったのか、
同僚たちがみんなね、そうそうそうそう、吉岡に詰め寄るんだよね、
そう、あいつだけ特別待遇はどうしたことだ
って、うん、そうそうそうそう、
言ったら、うん、最初から条件で言ったのはあいつだけで、
これが飲まれないんだったら辞めるとまで言ったんだと、
そう、その、うん、それと支流馬に乗ってるのとは、
うん、わけが違うんだ、
全然違うっつってね、
そう言われてもなっていうね
そんなこと言ったらみんな言い出しちゃうもんね、うん、
言い出す、でまああれですよね、 駐車場で待ち伏せして、
うん、
なんかリンチになっちゃうんだね、なんかね。
うんうんうん
まあ、明らかにまあ車内で問題が起こってるっていうことだから、まあ、この段階ではこの実験はちょっと失敗なんじゃないかみたいな、うんうん、でこう池部亮と多分その吉岡もまあ社長とこうまあ働いてるそのあれでは関係性ではあるけど、
うん、
多分こうまああれですよね、特攻に一緒にまあそういう仲間だったんじゃないかなみたいな関係性っていうかね、単なる部下っていうわけではないっていうか、
うん、
ちょっと関係が強そうな感じがしたけど、
うん
まあ、ちょっと教えてくれないかみたいな、そこまでかばうっていう、まあ、処分するにしても君の話を聞いてから考えようじゃないかみたいな感じで言うと、うんまあ、そしたらその総十郎の過去っていうのをまあ吉岡は聞いてて、
うん、
あの前にいた会社でその下請け会社の倒産を仕組んで、
うん
ね、それはもういいも悪いもなく上司の命令それは断れなく、
うん、
それやって、まあ、やったことの後悔がすごい、ねうんうん、その心中事件が起こったりとかなんとかで、
ね、たまらんね、
まあ、そこに苛まされてしまうっていうかね、
うん、
だからまあそれで結局その悩んで、まあ、自分は仕事を辞めて、
うん
まあ、次に仕事するんだったら、まあ、もう命令なら聞くとかそういうことはもう したくないと、
うん、
納得いく仕事がしたいんだっていうことを、まあ、最初の面接でそれを司令補に言ってたっていうね、うん
でもそしたらね、うんうん、フリーランスで働けばいいのにね
まあまあ、 そんなこんなしてたらあれが生き生きと働くあれがいたんどうだろうね多分ね
それこそね偉人たちの集まる鶴ちゃんみたいに手に職をつけて、ねうんうん、嫌になったら辞めちゃうみたいな
そういうタイプですよね
うん、
うんうん
そう、そして女子寮の警備、
女子寮はね、おまけなんですよね。
そうだ、女子寮の向かいの、
研究所、
研究所だったかな、野島科学とかいうところに、ねえー、派遣されて、まあ、要するに首とかじゃなくてその、ね、郊外に飛ばすっていう、最初ね。
八王子かなんかだっけ、
多摩川って言ったよね、多摩川だから、
京王線でしたね、
京王線か、
京王八王子行きの電車です
かね。でまあこう問題あるから総十郎が誰もこう一緒に行ってくれるやつがいなくてしょうがないから俺が行ってやるやつって言ってあの傭兵が一緒に来るっていう感じで、そうでまあそこの野島研科学のその研究所の警備が仕事で夜だけね夜勤で昼間はなんかじいさんが一人でなんかやってるね
うん
やってるみたいな。それでまあ一通りこう敷地内をこうチェックしてそこがまあ工場地帯っちゅうかなんちゅうかあれで繊維工場とかがまあどっかにあって、
うん、
それでそこに通 う, こう女子社員の女子寮がここにあるからここ知ってくかって女子寮通りに住ん
だっつって朝の5時からと歩き始めるからっつってもう水谷豊が大喜びしちゃう、う
ん、ここで好きな子選べばいいんだよっておばあちゃんこんにちはとかそこにおばあちゃんが取りかかるみたいな、うん
ね、え今とは常識が明らかに違う、
うんうんまあまあそういう感じで勤務に入る前の一応下見がこうぐるぐる回って、
うん、
でこう自分らの部屋に入ったらこう総十郎が双眼鏡を持っててねなんか何してんの何見てんですよアベックがキスしてるんですか何と教えてくんねんだよみたいな感じで
そうそうあれこの回は桃井香織とか出なかったんだっ
け、うん、あのねちょいちょい出てきますよあのそんな出番多くないですね、
うん
一部の最後で、
うんうん、
やはり職場復帰ね、
うん、
一回万引き事件でほら一回辞めたけど、
うんうんうん、
復帰してっていうところがでエンディングだったんですよね、うん、でまあそこで多分部署がちょっと違うっていうか、うん、でなかなか合わないんでね、
うん
うん、だからちょっとお久しぶりですみたいな場面があったからね、なんか、ね
うん、
なんか懐かしいみたいな話をして
最後で、あの、蕎麦屋で、みんなで、
そこで集まり
てたら、うん、犯人が入ってくる。
うん、そうそう。ああ、そうだそうだそうだ。うん、
そう
そ
う。
そう。で、うん、その、勤務して、ちゃんと別に勤めは果たしてるんだけど、
うん、
その、周辺の通りで、
うん、
レイプ
だったね。
まあ、女性を暴行する事件が
起こ
って、女性強姦魔がこう連続で出ると、
うん
うん、で本当にもう最初の勤務でいきなりあれだったんだっけ、女の声がしたからなんて、そしたらまあその声を見失うっていうかね、まあ、敷地内を一通り見て、
うん、
このフェンスの向こうから聞こえたような気がするんだけどみたいなこと言うんだけど、まあ とりあえず自分の敷地内はここだからってで、まあ、引き返して、うんまあ、別にあれは怠慢というわけではないんだけど、うんまあ
まあ、
ものの考えの、ねうん、だから、まあ、でもそうしてたらやはり案の定やっぱりその柵の向こうでね、うん、あの強姦事件があって、うん、翌日になったらパトカーが来てると、うん、でそこに司令本をまあ見に来て、
うん、
でそこでこう昼間の勤務のじいさんと傭兵たちがはしゃいでちょっと、うん、はしゃいで話してるんだよ
ね、まあ、傭兵水谷ってかの態度がひどい中じゃなくてよかったっすね、
うん、そうそう、まあ、あとこんな寒いのによくやるねみたいなね、うん、割とおちゃらけてるっていうか、うん、そこでもうまあ黙ってた吉岡がねこう総十郎とあの傭兵を河原でこうね、うん、ちょっと降りろっつって言ってね
本当にそう思ってんのか
っつって、うん、それが
思ってますよ、
まあ、主に総重郎に起こるんだよねこれ、うん、つまりその自分で仕事を選ばせろって言って入ってきて、うん、その気持ちを組んでこう入れたわけでしょ、うん、会社、うん、認めてるわけでさ、そういう流れの中で今回このこうやって、
うんうん、
その範囲をね仕事の範疇だからといってなんでその自分の仕事じゃないと言ってその向こうの外には行かなかったんだってね、うん、それはなぜなんだって、それが仕事を選んだ人間の言葉かお前っていうことをすごい仕事の範囲を一歩も出ないやつは人間じゃないみたいなことを、ね
うん、
まああそこは結構ねグッとくるっていうかね、
なかなか難しい問題だよね、うん、
難しいね、
だってさ、うんうん、そこでね、うん、まあもちろんね声が聞こえたから追いかけていったはいいけど、うんうん、それによって自分の、うん部署がおろそかになって問題が起こったら、
う
ん、それはそれで大変じゃないですか、
うん、そうですね、うん、まあそうですね、2日目の夜はまさにその自分の敷地内で問題が起こるんですけどね、ただまあここでのこの鶴田浩二のこの問いかけというかね、まあ、ここが一つの肝というか、それ傭兵やつって言ってね、
うん、
お前が靴屋でカバンを直してくれと言って頼みに来たらどうすると、
うんうん、
カバン屋に行けって言いますよ、カバン屋がないから来たんだっつって
確かにその通り、
カバン屋がないからだったら直してやれと、
うん、
はみ出せと、
うん
うん、自分の道の、ね、敷地内の裏の道が物騒だったらそこもついでに警備してやれと、
うん、
それが仕事ってもんだみたいなことをこう言うっていう、うんうんうん、でそこでなんかちょっとワイプでこうちょっと縮小なんかこう抜いて、うん、音楽がかかって、うん、河原でしんみりするこの傭兵と、
うん、
総十郎がっていう場面でね、あそこでもね本当に確かに考えさせられるんですよね、
そう難しいよ、う
ん、難しい問題なんですよ、でまあ翌日そのまあそれを言われた晩に、
うん、
その司令補の言葉をあのさよ交互に警備してるわけじゃん、
うん、
それで総十郎が外回ってる時に、
うん、
あの水谷だとか本読んでんだよね、うん、あの新しい友達ができたらなんかつってその新しい友達とどうやって話をするみたいな、なんかハウトゥー本みたいなの読んでてそこに総十郎が帰ってきて、おいどこまで行ったって言って、うん、ちょっと外まで女子寮の方まで行っちゃってよなんて言って、
うん、
お前もそんなに司令補の言葉真に受けちゃってよなんて言って、でもお前あんたどう思ったって言って、俺は司令補の言う通りだと思うとかなんとか言って、ちょっとしょんべんしてくれよって言ったら、本当にその敷地内にね、
うん、
何してるそこでっつってなって、
うんうん、
だ結局それも取り逃がしてしまって、うん、まあ、まただから今度はその敷地内でこう強姦事件が発生しちゃってたっていうね、
うんうん
うん、だからそこで要するにその外に仕事にはみ出せって言われたから、こうその通りにはみ出してたら、
うん、
今度は敷地内で事件が起こっちゃってっていうね、
うんうん、
まあ、でそこでこの傭兵は CF に詰め寄るわけじゃん、
うん、
ねえあんたに責任ないっていうのって、あんたがあんなこと言うから外まで歩いていったのにあの見に行ったのにみたいなね、どうしてくれるんですかみたいな、うん、私は別に自分が言ったことが悪いとは思わないってね、巡回の仕方に問題があったと思えないかみたいな、でここでもさらに司令ははみ出せって言うんだよね、うん、どうせ謹慎だったらお前たちだけで探し見ろって、う
ん、まあ犯人の顔を見てる
犯人の顔を見てるのは君たちだけなんだ
って、ね、うん、1週間禁止になったんで、
ね、1週間10日間か、
10日間か、
10日間私のことを恨むよりも探してみたらどうだみたいな、なんか言いくるめられてるのか、うん、説得力があるのかいまいち分からないのか
ね
え今はまあ吉岡の思惑通りに動いてるなみたいな
とこ、そう、うん、で独自調査が始まる、
独自調査が始まって、
うん、
ねこの辺ほらあの男の一人暮らし多いね、うん、犯人がいる可能性あるからっつって、うん、ほら銭湯行こうよ銭湯とか言って、うん、銭湯でジロジロしてたらね、うん、何見てんだよあんたみたいな感じで、
うん、おかま
おかま
今じゃちょっといけない、ね、差別的な表現
湯冷めしちまわみたいな感じで、ね、 まあまあそんな困難なこの独自調査が始まってって感じで、
うん、
で、あのなんか踏切場面っていうのは どういうことなの？何線なのあれは？そのあれなんですか？サミさんの
京王線、
京王線なんですね。
八王子線なんですかね、
うん、どの辺の駅なんだろうね、あれはね。その、
ま
あ、
東京都の西の方、
西の方、
調布とかですかね。
東京の向こう側でしょうかね。
調布の向こう、
踏切がねあってさ、
うん、
そしたら
緑色の、うん、まあ、緑のなんか、
そうですね、
まあ、緑、黄緑かな、
黄緑と緑っぽい、
緑の中間で、
うんうん、
車両の、
うん、そうそう、
電車で今な、今走ってなさそうな古めかしい色合いでしょうね、うんうん、
これ張り込んで、あの総重郎と傭兵が張り込んでたら、
うん、
おい見てみろって言って、うん、あの司令夫とえっちゃんが2人で歩いてくると休憩すっかみたいな感じでね、
そう、
うん、
で蕎麦屋に入る、
うん、なんすか、まあ、司令法からしたら、うん、こいつらね、君らが張り込んでるのを待ってるから俺たちのことを見つけてくれると思ってたよみたいな感じでねでここで一番高いのは何にしてね、あ、天ぷらそばじゃあ4つでって言って、
うん、
天ぷらそばでビールで乾杯みたいな感じで、ね、
うん、
そしたらなんかカモナンお願いしますみたいな、ガラガラっつって、
うん、
で総重郎がね、あの何気ない顔しててください
みたいな水谷豊が後ろに背中向けてるからもう水谷とか見たくてしょうがない
ダメだ、一番下手な振り返り方俺多分、あ、こんなのうまくやる自信あるな、さりげなくやる自信あるんだけど
そしたらね、目があって硬直しちゃうっていう、うん、
司令法がで、ね、おばちゃん電話貸してくれるかなっつってね、
うん
うん、そう言ってたら水谷豊がもうね、振りちょっと見てみたいなみたいな、ね、やめろとかついて、違う違う、こうやって笑って振り向きゃ大丈夫ですって言ってそしたら目が合っちゃうって感じで、ね、僕司令法来るの待ってた方がよかっただろうなと思ったけどね、
うん
うん、
そしたら走って逃げちゃうと、
逃げたーとか言ってもうそこにいた客全員が外にダッシュしちゃったから、もう店のおばちゃんからしたら何も全員食い逃げかよみたいな、
ね、逃げじゃないけど、まだでも作ってなきゃ、ま
あ、いいんだけど
作り始めてたら大変だ、うん
ね、まあまあ追い詰めてそこで、
うん、
ね、
追い詰める時になってあれようやくその廃車置き場っていうのが、
廃車置き場はそこにかかって
た、そうかそうか、うん、ナイフ持ってなかったっけ、
ナイフ持ってました、
そうだよね、
うん、なんかね情けないやつでしたよね、
うん、
なんか、うん、
そうで捕まえることができたと、
うん、まあ無事捕まえてってますね、でまあホームではしゃぐ傭兵ね、もうあいつ情けねえな、涙なんか流しちゃってよせって、うん、いい加減しないかみたいな感じで、
うん、
司令官にしなめられてっていうかね、
うん
うん、で電車乗って後味悪いですねって言いながら、
うん、
まあ淡々と終わっていくって感じ
で、
う
ん、なんか電車で立ってたもんね、うん、
立ってね、で傭兵がね、あの靴やかカバン直したんですね司令官とか言って、
うん、
どういうことなんつって言って、で桃井香織に水谷だとかその説明をするっていうかね、
うん、
後で説明しながらさ、うん、えっちゃんどう思うって言ってね、靴屋にカバン持ってきたらどうするなんつって、どうしようかなみたいな会話でフェードアウトしていくっていう、うん、まあ、だから そこが一つの、まあ、投げかけ、あなたならどうしますかみたいな、
うん、
投げかけがそこに入ってるっていうか、うんうん、俺もう この回もすごいね、あの総重郎がすごいよ、いい、
そうですね、
好印象でね、面白かったです、だから、
うん、森田健作からなんか、うん、青さを抜いたみたいな、うん
良かったですね。あ、まあ、あと、こうやって、でも俺も結構傭兵も、水谷とかがかなりつぼりはまってるんで。
かわいいよね。
あいつのね、セリフがたくさんあると本当に楽しいですよ。
あ、
うん、
まあ、実際いたらもう、イライラするんだろうけど、うん、テレビで見てる分には、かわい
い。いいですね。
実際でもそこまでこう、なんていうんですかね、うん、若者と、その、うん、まあ、吉岡司令補役の鶴田浩二との年の差を考えると、うんうんうん、そこまで会話ってキャッチボールにならないのが普通なんだと思うんですよね、うん、その当時として、まあ、そこを無理やりこう、うん、水谷豊に言わせちゃうというのが、まあ、この、
うん、
その作品の良さなのかなと、
うん、
なるほど、
そうですね、で、まあ、おちゃらけててあんま気にしてない風だけど、司令官のそういう戦中派には分からないよみたいなセリフは随所に出てくるんで、
うん、
そこは結構ガチでムカついてるっていうかね、その水谷陽平の方はね、うんうん、だけどあのキャラクターでこうなんかその辺が絶妙なバランスっていうか、うん、
まあ、ただね人格的にさ、うん、ちょっと矛盾がある感じもちょいちょいす、うん、あるんだよね、うんうん、なんか、うん、ああいう感じの、まあ、ドライであろうみたいな、うんうん、風な手だけど、うんうん、全然ドライじゃないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
何かっつうと、だから、うんうん、敷地内のすぐそばで、うん、そんな暴行事件起こったら、うん、カーッとなるタイプじゃないかなって思う、うんうんうん、
あの時声を嗅ぎつけたのが総十郎の方なんだよね、
う
ん、
で、あ、そうか、
そこまで確信は持てるような持てないようなっていう感じでしたよね、うん、状況的にね、
なるほど、
うん、でまあ、こんな寒いのにいるわけねえだろうみたいな思いもありつつっていう、なんともね、こう本当に判断の難しいシチュエーションなんじゃないかなって。
そうだね、
うん、まあでもあそこの河原での司令補の言葉は俺も結構ね染み入りましたよ、
本当に、うん、まあ、今の時代ではちょっと難しいかなっていう気はしますけどね、
あの、じゃあまあ、うん、まさにです、うんうん、そういうことはどんどんできないようになってますよ、
う
ん、
そうですね、うん、
本屋一つ取ったってまさにだもんね、本当にね、うん、全てが決められて、
うんうん、
好きな本一つ発注できないような、
あ、本当
あるんじゃない、そういうでっかい本屋さん行け
ば、
あ、うん、あ、もうこうセクショナリズムにこ
う、もちろん
溜まっちゃうもんですね、
発注する人が決まってるわけだから、うん、そもそも、
は
は、うん、
そっか、
そうそう、だから俺なんかだから言って本屋ではみ出してるようなもんなんだけど、
うん、
じゃあそれが正しいかというと微妙ですよね。
そこは
そうですか。そこはね、個人経営
店
としてのメリットじゃないですか。
そう。いや、だけど、
まあ、自分の中でなんかルールみたいなものはやっぱりどっかで作っちゃいますよね。
うん
うん、まあまあ、漫画置かないとかね。
うん、
まあ、
うん、
そういうルールはあるんでしょうけどね。で
も いざこう、校舎にいた頃から割とそういうやり方が許された店だったんで、うん、仕事の方法としてね。なんかそうするとこうね、思いっきり型にはめられたい欲もあるんですよ、
うん、国交舎の建物がなくなったそうですね、
全くなくなりました
なくなりましたね
この春で全くなく
なる、あらららら、
来年にはマンションなんじゃない、
ああ、うん、そうそう、さあそれでは第2部第2話いきますか、
はい、はい、冬の木、
これはちょっととっても楽しかったですね。
いや、俺ね、もう今までのベスト回、ここは。
もうこれ、当時ね、うん、NHK に寄せられた反響が一番多かった、
あ、本当に。
これはね、熱かったっすね。
五大悟登場で。
五大悟の回ですよ。
なんかね、声援が、明らかに間違っているっていう。はい、じゃあ行きましょう。
モンキーマジックの前年だよね。
まだですね、うん、ちょっと。
はいはい、いきますね。女子高生の、中山よし子はテレビ局の駐車場でロックグループ五大悟ですね、
はい、
五大悟で殺到したファンに押し倒されて意識を失います。軽い脳震盪のため吉岡たちが自宅まで送ると、よし子の父親は吉岡たちを非難します。翌日吉岡は改めて謝罪に訪れますが、一方的に責任を押し付ける父親を叱りつけてしまい、
うん、
謹慎処分を受けますと、ある日の夜遅く、よし子は年上の男と酒を飲んだ帰りに吉岡を訪れます。吉岡にいろいろと吉岡にいろいろ詮索されて父にはない何かを感じますと、
うん、
いう感じですね、
うん、
いいか、いいか、この一家ね、
はい、
武井みどりさんってね、まあ、ちょい役でよく見てた人の女の子ね、
あの女の子の
武井みどりさんです。
あの時ですね、僕は東映のですね、うんうん、大鉄人17っていう特撮があって、
はいはいはい、
そのヒロイン役、
うん、あ、そうなんですか。俺なんかもっと年取ってからね、よく見たなっていうイメージ
が
あってね。
もっと有名な人かと思った。
まあ、後の世でこう、うん、その日活が、うん、ロマンポルノ路線で社用になった時に一回この人で、
うん、
当てるんですよね。キャバレー日記っていう。
ピンク映画に出てたんですか。
でもその後なんかちょっと妖艶な中年女性を長く、うん、
へ、
演じられたりして、うん、今ただ消息わかんないんですよ。
今あんまり活動してないのかね。
今は本当にここ数年ちょっと、うん、全然お見かけしてないんですけど、うん、僕らよりだから年齢が4ぐらい上の方だと、
うん、いやでもね、女子高生役で浅野温子みたいでしたよ、
見放しがかなり、
そう、
あの子が担ぎ込まれる前も客席をこう、
うん、
パッとしてもあの子がやっぱ目立ちましたもんね。
可愛かったですね。
可愛かった、うん、あれお父さんが滝田雄介ね。
滝田雄介さん、
あれもうあ
の七三のコンビクっていう
腫れ倒したくなるようなあれですよ、あの傷だらけの天使のあの、
うん、
高子さんをたぶらかそうとした結婚詐欺師役言って
たじゃない、うん、あ
いつじゃもうろくな役やらないなみたいな
さあそれじゃあ、うん、やっていきましょう、
はい、まあまあ五代五の、
はい、五代五が
ドラマの中でも五代五ですよね。
そうそうそう、
でトラックがねバンドカーが来て、
あのスタジオライブみたいな収録 で、
う
ん、で
もうあの入り待ちしてるオーディエンスがいて、
もう
とっくに入ってんだよお前らなんて言うけど、みんなでも客の方がみんな分かっててね、うん、これから来るみたいな。
そう、桃井かおりと水谷豊が警備してんだっけ、
う
ん、
警備がね。そうでしたね、
ほぼフルメンバー。
あ、そっか、
あとから応援に来るよね、司令補とかね、総十郎とか、ね、
はいはい。そしたらもうね、あまりに殺到して
水谷豊とかがトラックが来てさ警備アップアップしてんのにさ、うん、なんなら五代五のメンバーの方が客にダイブしてるから、ね、うん、おいおいおい、 いや、
その前にね、トラックに五代五ってバーンって書いてあるし、しかも荷台にメンバーが乗って、
う
ん、
そうそう
移動してるっていう、いいのか。
いや、あれもう一番調子に乗ってる時期ですよ、あれ。なんか大ブレイク前のあの、ね、
そう。
人気がもう上り調子みたいな、
ね、
時代の。
まあ、ところが、うん、あの竹川幸秀がいたのに、はい、女の子の声援がミッキーミッキーそんなわけあるか。
いや俺リアルタイムであんまよく知らないんだけど、あのなんかこうステージの配置も変だろっていうね、うん、ミッキーが一番ど真ん中でのこれでいいのみたいな。
キーボードを弾きながらあんな太った男がね
面白かったですね、あれ。
まあ、後に、まあ、ちゃんと明確に人気が出たら竹川幸秀が、
ね、
全部持っていく、だからまだそんな人気なかったんじゃないですかね。
この頃は多分そうですね。
そう、ヒット、まだヒット曲ないから。
え、そうなんですかね。いや、大ブレイクは翌年なんですよ。最有機。
あれでもほら、カウスの
音楽。カウスと同じ年。
あ、これが、うん。あ、じゃあやっぱまだ売れてないですよ。
売れてないんですか、あれ。
そう、だから売れてたらあんな仕事できないじゃないですか。
うんうん、
あとね、五代五はね、うんうん、あの、村上龍の限りなく透明に近いブルーの音楽でコピーしてるんだよね、いっぱい。ローリングストーンズとか。
大ブレイクして前までも人気はあったんじゃないですか、でも、それなりに。
それなり、やっぱ実力はすごいから、うんうん、音楽通の人には人気あったかもしれないけど、うんうん、やっぱヒット曲はまだない、うん、
そこまで
なん
ですね。
そんなに。
ある程度、こう、洋楽のカバーバンドっぽいイメージっていうのは持たれてたと思います。確か、竹川幸秀さんっていう人が、ソロでやった時に、
うん、
今、五代五のメンバーが、
うんうんうん、
そうバックで演奏して、
うん。あ、そうなんだ。
そうそう。
で竹川幸秀のその時の LP っていうのが日本で、うん、日本人が英語でフルアルバム出した初めて
なん
て
書いてあるん
ですよ。で最後のクライマックスでバーンってかかるあの曲も、うん、竹川幸秀の曲なんだよね、うん、本当はね。五代五になる前の曲っていうか。
そっか。
うん。そうそう。まあでそこまあそんな感じでこうオープニングまでそのままつながるんですよね。五代五が入ってくるのがまあ前段にあってオープニングで。
うん、
ステージが終わって、
あ、まあ、この時からなんか、うんうん、オープニング曲が変わって、うんうん、
ミッキー吉野グループじゃない
んです。そう、だからシンセサイザーが同じ曲だけど、
う
んうんうん、やたらと前面に出て、
う
ん、ちょっと
そうです、ね、
ちょっと格好悪くなったって思ったんですよね。
あの当時としてはあれなんですけど、あの何ですかね、あのモジュールとかエフェクターをこう使い出してるんですね、
うんうんうん。
あのそのキーボードに、
うん、
あのこうなんていうんですかね、
そう、ファンク色がね薄まったんですよ。
うんうんうん、こうちょっとこう何ですか、波を入れるって言うんですかね、あのフェーザーなどを使う感じが、
うん、
あの、
うん、
ちょっと今から見るとダサダサな感じがするんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん。
まあ、当時のなんかドラマのこう SE っていうか、うん、そういうバックミュージックっぽい感じも余計してきちゃう、
うんうんうん。まあ、ドラマとこう普通にこうねリンクしてって感じで、
うん、
でまあ終わってからまたこの出待ちが殺到しててっていうね、うん、あれもうそもそもこうね配備する人数間違えてるだろうっていう、うん、もうねこれ処理しきれねえわっていう感じになっちゃってるんだけどでもなんか後々の報告見たら30何人だから、
うん、
ねまあ確かにそんなに何10人も配備するあれではないのかなっていう現場なんだろうけど、
うん
うん、まあ、ちょっとね行かれた女たちでしたあれ
は。女の子が倒れちゃうと
運び込まれて ね、
ね
えっちゃんはえっちゃん倒されちゃって肘、
うん、ね、
あと、ひび入っちゃったって感じでね、
うん、
でまあ気がついた女はそこでもうなんか泣いてしまってって感じで、うん、もう動転して泣いちゃって、うん、ほぐさって マンションに行ってっていうか、
そう、
あのお母さんはまあまあちょっと、まあお母さんもちょっと微妙な感じだったけど、うん、親父がもう怒り心頭って感じで
ねえ、
うん、あれは素晴らしい、すごい演技でしたねあれね、
うん、
あんなにムカつく演技っての
はなんかもう今でいうところのそのモンスターペアレンツみたいな感じの、ね、あのまあもあの当時としてもちょっと、
ね、
あのそこまでなこう、
まあ、ちょっと過剰な人でしたね。
訴訟社会では謝ったら責任を認めたことになるから絶対謝っちゃダメだみたいな、当時も多分ね言われ始めてた頃だじゃないかなとは思うんですよ。
まあまあとりあえずね、まあ、まあ吉岡はでもね、まあ、娘がおぶさって担ぎ込まれて帰ってくりゃ多少動転、気は動転するだろうみたいな感じで、総重郎と一緒に行くんじゃん、ね、最初、
うん、
あの、
うん、
で
メロン持って
そうそうそう、司令補はよく我慢したなと思いましたよみたいな感じでなんか言ったけど、まあ親父の気持ちを考えればあれもまあ分からんじゃないみたいな感じでとりあえずこの日は言われっぱなしっていう感じで、
うん、
まあまあで、まあ、なんか洋食屋、なんかちょっといい感じの洋食屋で行ってなんか定食食ったぐらいにして、うん、それでえっちゃんがこうねこうやって巻いてもう、
うん、
手つってて、
うん
うん、そしたらまあ結局そこで収まらないで、よく日池部亮がいて呼ばれてね、
うん、
そんで昨日のまああの例の件だけどつって、ね、うん、あの親父さんがあれ気が収まらないつって言ってね、うん
う
ん、
金を持っていけっつって
渡す必要ないと思いますけどね、うん、なんつって、ね、
いくらですか、うん、3万だ、それじゃ足りないでしょうね
あ、金を要求するんだったら3万じゃ多分足りないです、
そう、う
ん、誠意がないって言ってんだよとか
うん、
うん、
まあ、でも結局で最後まで金はいらんっつってて、
金はいらんっつってましたね、
誠意って何を求めてたんでしょうね、うん、
さ、まあ、とそこがあの人の生活の苛立ちがの裏返しなんですよね、
まあそういうことか、
うん、娘に対してこう強くできなかったり、まあ、奥さんともこう割とぎくしゃくしてるっぽい感じとか、
うん、
でもう娘に関しては本当何言っても全く相手にされてないような感じがあったじゃないですか、
なんかでもね、うん、ちょっと変だなって思ったのが、うんうん、すごい当時ってもう猛烈社員みたいな景気上上り上司じゃないですか、うんうんうん、だからあの年の年代でバリバリ企業で働いてたら、うんうん、あの団地はちょっともしかして白球なのかなって思ったんですよね
あの人はでも老けてるけど司令法よりだいぶ若い設定ですね、
そうか、
設定で
多分ね40代ですよ、
42歳
42なんだね、
う
ん、
平山修一さんって言われてて、うん、だからね、
うん、奥さんが38歳、
そうなんだ、
もうちょっといいマンションか、うん、なんなら郊外にね、うん、一軒家を持つぐらいの年じゃないかなって思ったんですよね、うん、勤め人で
なんかね、まあバリバリ働いてるようなイメージありましたけどね、そんでまた2日目も司令補謝り行くっていうか、まあ、呼ばれたから来ましたって感じ、うん、全く話の色がまだないじゃないかみたいなこと言われるんだけど、うん、まあ失礼だけどあなたは娘さんを叱りましたかと、巻き込まれた人間に責任はありませんかということを、まあまあ、淡々と詰めるっていうか、ね、うん、責任転嫁する気ですかあなたは、いや責任は双方にあると言ってるんですって、ね、
うん、集団心理ですね
集団心理なんていう言葉でごまかしちゃいけませんみたいなね、
うん、
私が親なら娘を叱ると、うん、その説得力の塊でしたけど
ねまあね、
どうでも出ねえ感じはあったけど、
ね、どう考えても娘が羽目を外したわけですからね
それでもまあな、親父の方はもう収まらないっていうかね、
うんうん、その様子をね、うんうん、娘が部屋でベッドで、う
ん、の
んのを見ながら、うん、って
のんのでしたか、
そう
のんのでしたね、
そう
当時からあったんですね、
うんうん、
あ
と
自分を棚に上げて権利の主張ばかりしてきたんだろうとか言いながら反論できないことにもうね、
うん、
なんて会社だっす、会社じゃない私個人の意見だ
とか、
ね、娘を叱りなさいバーンって帰っちゃうっていう、
うん、
そしたら娘よしこちゃんが追いかけてくるっていうね、
そう、
あんた悪くないわみたいな感じで、ね、
うん、
話はそれだけみたいな感じで、
うん、
帰るっていうかね、あんな親父大っ嫌いみたいなことを言いながら帰ってくるっていうそしたら翌日橋爪勲と社長が謝り行ったんだよね、
うん、
結局、
うんうんうん、
まあ社長がうまく取り出したから、うん、なんとか収まりましたから、
うん、
向こうからしたらなんか吉岡さんにペナルティを負わせろっていうことで行ってきてるんだって言ってね、
うん、
でまあそこでまた、うん、今回もまた10日間今度は司令補が10日間の謹慎みたい
な、ね、謹慎しなくてもいいけどって言ってたけどいやしますよみたいな、誠実だから、
うん、
そしたら娘が、うん、なんと今度は吉岡司令部の家にまでたあその前にデートしてたんだ
デートし、してないし、デート後々。
あ、そうだっけ、うん、
ここでね、えっちゃんが待ってんだよね、司令法の家で、ね。
心配になって。あ、そっかそっか。
司令法はほら、おばちゃんこれ大根半分にできないかなとか言ってさ、なんか大根ねぎったくらいしてさ、なんか大根買って帰ってきたら、
うん、
手つった。ちゃんが、ね、心配してきてて、ね、あんたもしかし不器用ね、生きるの下手だからみたいなこと言ってたの、
うん、
ほら見ろってちょっと目を離すとすぐに言葉遣いが元に戻ってるみたいなまたそういうこと言うみたいな、なんかすごいまあそういうやり取りあったらコンコンしててね、空いてるよって言ったらそのよしこちゃんが来ててっていうね、
うん、
なんか、まあ、つまりその謹慎になったって処分を聞いて、
う
ん、こうまあ詫び入れに来るっていう感じなんだよね、
そうそうそうそう、
まあ、ちょっと後ろ目だくなっちゃうんでね、ごめんなさい。
どこでどうやって調べていったのかっていうのがすごくこう気になりますけど、
いや、まあ会社に電話したら、
あの会社はね、うん、司令部の住所をみんなに教えて
る、みんなに教えちゃうみんなにみんなに教えちゃうんですよそうそう、
荒川線できたのかな、
そうですね、まあお父さんなんか大嫌い、蹴っ飛ばしてやったわそれじゃあごめんなさいなとバーッと帰ろうとしたら、あんたちょっと待って待って待ってよなんて、
うん、
ちょっとあんた私走ると腕に響くんだからちょっと止まりなさいなって言って、
うん、
で、
う
ん、あんたちょっと反省してるんだけどご飯の一つも作ってきなさいよみたいな感じで、まあ、カレー作らせてなんかまずいまずいとかってすげえからかってるんだけどね、
うんう
ん、まあまあって感じで、うん、まあまあそう言ってたらこのちょっと 身の上話みたいになるというかね、
うん、
どうせ私のこと笑ったんでしょう、ね、笑いやしないよって、
うん、
育児がないとは思ったけどね、うん、みたいな感じでまあまあ言ってっていうか、だけど見場は悪いけど味は悪くないよみたいな、
うん、
ちょっとまあいい雰囲気になって、
う
ん、
そう
で、えっちゃんがあのよしこちゃんをおホームに送って、なんかね、うん、駅まで一緒に帰ってって感じで、吉岡さんに言われるとなんか説得力あるのよねみたいな話をして、うん、愛人かと思ったわ私なんて、
まあそう思われても仕方ない、ま
あ
ま
あ、あのシチュエーションだとそう思われても
しかもね、相手が桃井香織だったので
そこからデート行くんですよ、
うん、
あの制服を、
そっかそっか、
私服を持ってなんか便所に着替えて、
うん、
気持ちの悪い男が
ちょっとね前澤友作に似てる
確かに確かに
何って誰でしたっ
け、いやなんかね、
出てこ
大江徹とかって名前ですけど、
ね、うん、
ちょっと
知らない人だったね、その子特に出てないっぽいですよ、
そっか、
袴田、
シナリオ本でも出てこないですね、
うん、あ、まあ、役名は袴田さん、
袴田君、今日はいいんでしょうとかね、なんか気持ち悪いことか、
ねえ
そうそう、まあ一方その行きつけのスナックが出てきてね、ここのスナックがまた良かったんだけど、
うんうん、
あのえっちゃんと陽平がさ、
うん、
まず2人でいてさ、陽平あの総次郎が後から合流するんだけど、あのえっちゃんがまずいて、陽平がそこにスナックに入ってくるんだよね、うん、もうみんなの行きつけスナックみたいなのでマスター、生姜焼きとビールなんて言うんだけど、あ、いいなと思ったけどね。生姜焼きとビールでのスナックっていいなと思って。
健康的。
いやもうしょんべん行きたくて大変だったよ、みたいな感じで。なんか現場は立ってから便所行くんだって言うけど、立ってから行きたくなったらしょうがないじゃんね、みたいな。なんか、陽平のまたなんか、長台詞があってさ。
うん、
いや飲みたかったって、寒いから日本酒飲みたいって思うでしょ。ところがビール飲みたいんだよね。どういう整理かね、これ、とか言いながら。まあまあ、とにかくペラペラペラペラ喋る。
シュワシュワしたいんだよね。
まあでもね、こういう何気ないセリフが本当山田太一っていう感じがするんですよね。
なるほど。
まあなんか、どの場面見てても飽きないっていうか。
うん
うん、じゃあ総十郎が入ってきて、今度総十郎は日本酒とチャーハンっていうね。
糖質多め。
面白いって感じでね。で、だからその場所に、よしこちゃんは合流したかったんだよね。うん、楽しい人たちと知り合ったって、
うん。
ちょっと信じられないような人たちと出会ったんだけど、うん、一緒に会ってもらいたいのって言ったら、うん、君、デート中に他の人に会ってほしいなんてどれだけ失礼なことか分かってるの、
うん、
とか言いながら。
前澤優
作。前澤優作。で、あいつの、ね、新大久保だったっけ、あいつの家が。
そうそうそうそう。
ね、で、運転手さん新大久保のやつで、ね、ちょっと待ってって、ね、袴田さん。新大久保ってあなたの家じゃないの多分そこでもう飛び降りちゃうっていうかね、パーってそこでもう帰っちゃうっていうか、
うん、
でもう一回結局あの吉岡のパート行くんだよね、
そう、そしたらね和服で現れるって
、和服で和服っていうのはあるなんつうのあれ
浴衣みたいな、
浴衣というか、
うん、寝巻きを兼ねてるんだけど、うん、
部屋
着、そうそう、なん
でアイロンかけしてるってね、
ねえ、部屋着が和服っていう、うん、ちょっともう今じゃ死滅した文化みたいな、
まあね、でまあ本当にその吉岡は自分でだからその戦後はもう余生だと思ってるっていうセリフがまあ何度かあったけど、本当にそのねえ、ああいう給料が少ないからそこ住んでるとかじゃなくて、自分はもうこれでいいんだっていうのを自分で納得してるからあの暮らしをしてるっていう感じでね、なんかあれが面白いんだよね、仕事だとすごいのにさ、こうなんでこれ苦 ね、生活がこういう六畳一間みたいな、うんね、すげえなと思うんだけど、
そう、のぶしみたいな生活だよね。
そうそう、でまあそこでこう入ってきたら、いきなり酒、ほんのり酒臭いからね、うん、ねどこで高校生が何こんな時間に早くもう食っていくようなんて言ってダメだって言ってね、うん、高校生どんな男なんだって高校生に酒を飲ませることを何とも思ってない男だってどこで知り合った、うん、とか言いながら次から次へと質問するっていう、うん、でもそれがなんかよしこちゃんにしたらまんざらじゃないっていう感じが、うん、まあその辺の演技うまかったですよ本当、あの武井みどりさんが、
うん、いい表情してましたよねこの、
いやめちゃめちゃしてたよ、うんうん、
でその袴田、うんなる男とデートしてる時なんかも、うんまあ、あのそれっぽい感じで、ねうんうん、あのこのデビューしてそんなに間がないはずなのに
多分そうでしょうね、
う
んうん、
そしたらね、うん、翌日、うん、あの鶴田浩二が、うん、団地を訪ねて、
まあねまあ、実は娘さん多分なんか男がいて、ま、多分迷ってますみたいなね。
お母さんに全部チクっちゃう、うん。やめてくれーって。
すでに言っちゃうみたいな。どんな相手が、うん、どんな相手かわからないから迷ってるようで、多分おそらく止めてくれることを望んでるんじゃないかっていうね。うん、何かのお役に立てばいいんですが、つって言って、まあ私はわかんないですけど、みたいな。お母さん、ほんま、この時お母さんしかいなくて。
そうそうそうそうそう。う
んなんかそう私たちのせいでなんか定職なんか謹慎中だっていうのになんかすいませんみたいな感じになんかちょっとなってくるみたいなね。うん、まあそしたらその奥さんに聞いた親父が激怒して引っ張られて、うんね、やめちまえ学校なんかみたいな、うん、まあ頭ごなしに叱ったらよしこがまあ家でみたいな。
そう。
なんで今度はこの親父が吉岡のマンションアパートを訪ねてくる
っていうね。学費も払ってるのにって言ってたからやっぱ結構、ね、
いやまあまあ
給料少なくて苦労してんのかな。
まあそうだけどまあそういう状況でそういう言葉を言うとかもちょっとずれた人っていう感じあるとかね、うん、だから娘に親父にもうみんなしてこうもう一家揃ってみんな吉岡に頼ってるって感じで今度は、
う
ん
そうだね、
親父が知り合いのアパートで訪ねてきて、うん、娘は来てませんかみたいな。まあ、じゃあとりあえず一旦手がかりがないんでお宅行きましょうってもう一回マンションに戻ってこうノートとかいろいろバラバラとこう漁ってねこうやって見ると娘のこと何一つ分からなかったって気づきますね、
うん、そう本当あそこあの場面いたたまれない個人情報を全部漁られてしまうって、
うん、そうそうそうい
ろんな意味でこう関係が希薄なその、うん、なんていうんですかねそのサラリーマン、
う
ん、
そうですね。お互い向き合ってない感じのね。うん、だから、そうね、
あの多分会社でもこう、うん、の人たちとはまあ会社の中の付き合いはあるんだけど、うん、そんなに親密になりはしないし、うんまあ、その団地の中ではご、まあ、ご近所っていうかその同じ団地の中でもその何かこうコミュニティがあるわけでもなく、うん、もうそれぞれ個々の人たちは独立して。うんうんうんあの挨拶ぐらいはするかもしれないけどそれ以上の会話には進まなくてみたいな、うん、で結局ちょっとこうなんですかねその内情を知った吉岡さんに全てを託そうみたいな、うん、そんな風な設定なのかなって勝手に読みましたけど、うん、割とこうみんなこうポツンポツンとこうなんか孤立した世の中を描きたかったのかなと思ったんですけど、
うん
まあ一つのパターンでしょう、うん、まあ親父側の性格じゃないってことも普通にあるし、うん、今回ではちょっと親父の性格もかなりだよなっていう、ね、いくら状況がどうであれね、なんかこういうテーマってほら俺なんかほら長渕好きだったから、はい、家族ゲームとかはまさにそういうテーマでね、うん、あれはもうその親がもう団地住まいの親のその見栄みたいな感じですよね、うん、子供にいい学校行かせるっていうことはもうそれはいいことってことがもう頭ごなしっていう、うん、でそこに特に疑ってない子供もいるんだけどどっかでストレスが溜まってて、うんうん、そこにこうなんかまあ奔放の長渕剛っていう家庭教師が来て、うん、ちょっと子供がこう自我が芽生えていくみたいなドラマがあって、まあ、それは多分83年とかの頃なんで、うんまあ、今後そういうテーマっていうのは割とたくさん出てくるんじゃないかなと思うけど、まあ、積み木崩しとかもいつ頃だったのかな。
積み木崩し80年代ですよ。
80年代ですよね。
そう、うん、でもね本当80年代の家庭の問題って、うん、お父さんが会社人間で家庭を全く顧みないっつって、うんうんうん、で、うん、それでお父さんが最終的に反省するみたいな流れだったんだけど今ね、うんうん、もうここまで景気悪くなるとそうそうそうお父さんが会社に行ってればもう素晴らしいみたいな
食が、定食があるお父さんってなんかね。
本当だよ、本当だよ。
だから何をそんな贅沢言ってたんだみたいな。
いや、全くそうですよ。俺なんか家庭帰りみねえわ、給料は少ねえわ。もう何も、俺から言わせりゃさ、うん、家庭帰りみなくてもお金ガンガン持ってくれば問題ないでしょって感じだよね。そう
だから、うん、今の方がね問題はより深刻ですよ。
深刻ですよ本当に。
その世の中がここまで不景気になるっていうのはその当時の人たちってやっぱ思いがけなかった
んですよね。いや一億総中流時代でしたよ。
うんうん、そうそう。でまあこうマンションに戻ってきていろいろ手がかり探ってて、うん、吉岡はちょっとまあ名前男の名前ぐらいはちょっと掴んだぐらいの感じだったかね。
そうそう名前とね電話番号を
打つ。それはねその後の捜索で分かるんですよ。
そうだそうだ。
名前だけだから知ってたから、うん、連絡先とかを一応ゲットできたみたいな。
うん、
だまずそこでその打ち合わせでまたその例のあのいい居心地のいいスナックに場面が変わって、うん、あの総十郎とえっちゃんとまあ陽平にこう頼むんだよね。まあそういうわけだからって今でも男と一緒にいる可能性があるんで君たちの力が必要なんだ力を貸してくれるかもって言ってね、えっちゃんと総重郎即答みたいな感じ、うん、で陽平はいいけどとかつって言って、うん、いいけどとはなんだ俺がお前に物を頼んだことがあるか、うん、こういう時ぐらい気持ちよくうんと言ったらどうだみたいなこのセリフも
かっこいいね。
かっこいいけど微妙に陽平もかわいそうって言って別に嫌とは言ってないっていういいけどっつっただけじゃんみたいなね、うん、だけどねああいうこうねいいんですよところが。いいけどさ、東京どんだけ人がいるんだと思ってんだよ。
本当だよね。
そしたらなんかえっちゃんはその、
まあ、渋谷か歌舞伎町じゃないかなって思ったんだけど。
そのほら最初にほら司令法の家に よしこちゃんがさ、うん、送っていった時に、
うん、
その後の場面でほら着替え持って男と会ってるじゃん。
うん、
だから多分そういう話をえっちゃんはちょっと聞いてたんだよね。
うん、
ここで待ち合わせしてる。だからあそういえば言ってたわあの子なんつって言ってその。新宿っつってたけど、うん、そこの喫茶店に
着替えをする
喫茶店そこに乗り込んで結局まあ手がかりがなかったです
よ、うん、
でまたすぐ戻ってくるんだよね、
うん、
でそしたらマスターにからかわれてね、うん、新宿いくらそれそれだけの手がかりで行ってもなかなか見つからないよみたいな感じで言ってたら司令官がバーって来て、
うん、
あのちょっとあの電話帳貸してくれってあの職業電話帳じゃない方だって言ってそしたらなんか名前とその電話番号を知ってるやつがいる友達がいたっつって言って
名前と電話番号が分かれば、うん、住所も分かっちゃう、う
ん、なんかあっさり分かっちゃうよね、ここかっつって
一切保護されていない個人情報、うん、
あの当時ってその当時で電話局ですかね、そう全部出してたんですよね、
そう
そうそう、そこでもあっさり名前を突き止めて住所も突き止めて、うん、アパートにまあ乗り込むと、
うん
ね、いきなり俺いきなりみんなで行ったら物騒だからちょっと俺一人でっつってコンコンってやって吉岡ですっつったらバーンっつって逃げてね、
うん、
そしたらもうねあのすでに警察たちが張り込んでたんですよ、
う
ん、だからまあ、みんなも捕まっちゃうっていうね、
結構ね質素なアパートだったんですよ、うん、
めちゃめちゃ質素
風呂なし6畳みたいな、
うんうん、まあ組織買収のアジトだ
ったっていう、ね、組織買収のアジトにしては全然羽振りが良くない
まあでもあの時はあの男一人しかいなかったのかな、
ねえ、
ねえ
前澤優作、う
んでもなんかね十数人もやらかしてた
そうそうそうそう
ものすごい悪いやつでした、ね、
それにしちゃなんか全部、うん、少女たちにお金を渡してたんじゃないかぐらいな
でまあ結局朝方になって解放されてまたマンションに集まってっていうねよしこちゃんのマンションに集まって、なんか、まあ、味噌汁奥さん味噌汁作ったぐらいにして親父がなんか漬物切ったぐらいにして、
うん、
まあとりあえずまあとりあえずよしこちゃんそこにはいなかったんでよかったです
ね、うん、
まあ、うん、まあなんだかんだその男は危険だってこと分かったんであの子も大したもんよみたいなことをなんかえっちゃんが言っててね、
うん、
まあすぐ見つかりますよみたいな感じでで司令官はそこでだんまりみたいなね、
うん、
うん、でこうみんなでまあ とりあえずまあ一安心みたいなまあしてたら総重郎がまだ見つかってないんだからそんなにはしゃぐなみたいなねことを言いつつっていう感じで。で私もちょっとご一緒させてくださいなんつって親父が朝ごはん自分も朝食持って席ついて
こう
してたらすぐ見つかりますよとか励ましてたらあの吉岡がねあの帰ってきたらどうしますかと、
うん、
さあどうしましょうかみたいな感じでね、
うん、
どういう顔をすべきかなんてことは聞いてないんだって、ね、どうしたらいいですかみたいなことを聞いて、
うん
さあそんなことも分かんないんですかとどうしてそう態度が決まらないんですかみたいな、
うん、
態度が決まらないってことは生き方が決まってないんだって、うん、そういう人間たちが親だということに我慢ならんみたいなことです、うん、いやもう、ね、その部下3人はきょとんどに、うん、どうしたの、
うん、
司令官何起こってどうしたのみたいな感じになっちゃったけど、うん、もう そんなこんなんか、ほら、この親父とのやりとりがあったから、うん、もう、溜まっちゃってね、この司令官もね。
まあ、思うところが。お父さんはね、うん、確かにそうだけど、うん、でも、難しいよね。
いや、ほんと難しいですよ。
うん。だってさ、うん、ぶったたいた方が評価される場合だってあるじゃん。
うん、そうね。うん、そう。まあ、だからこう、なんていう、その、相手に怒ってるっていうよりか、
うんうん、
やっぱりその、特攻崩れ、特攻で死にきれなかった、
うん、
戦争の後は余生だと思ってるこの鶴田浩二っていう人間が、
うん、
まあその都度その都度知り合っていく人たちによって、うん、なんか自分を突きつけられるんだよね。その自分がどう生きるべきかみたいなところを、うん、いろんなシチュエーションでこう炙り出されてしまうっていうか、うん、
まあそれにね、ちょっと意地悪な言い方すると、うん、子供もいねえくせになんでそこまで言えるんだよっていうの
でもそこがポイントなんだけど、うん、そのね、桃井彼が怒るんだよね、うん、そんな言ったってあなた子供いないんだからさなんて、うん、いや違うんだ、俺には分かるぞって。
そんなの分かんねえよ。
そこがだから、うん、あの人が絶対的なヒーローじゃないんですよ、ここは、
うんうん。
あの人も迷ってるっていうキャラなんですよ。うん、
そ
う
か、
うん。そこが俺は結構逆にグッとくるというかね。
うん。
うん、だからそれをこう、その態度の決まらないその親父っていうものをこう、うん、自分が戦争の後に生きてきた人生とちょっと重ねてみてしまうところがあるんですよね。うん、
でもね、実際鶴田浩二に子供がいて、うんうんうん、あのくらいので反発されてたら、
うん、めちゃめちゃ反発すると思うだろう、うん、
決まってんじゃん。
うろたえます、うろたえます。そう。ねえ、だけどまあ、前回のあの、河原での場面と同様、ええ、ここも、このね、この鶴田浩二にはかなりグッとくるところがあるっていうね、
うん、そう、定まってないっていう部分ってすごくその当時の猛烈社員だったであろうお父さん方には、
うんうんうんうん、
すごく刺さったんだと思うんです
よ、ね、
うん、
子供の生活に本当に心を寄せたことがあるとか、あるかと、
うん、
どんなことを考え、どんな悩みを持っているか考えたことがあるか、
うん、
本気で想像したことがあるのかみたいなことをこう、もう本当にもう独白みたいな感じで、ね、うん、言うっていうか、
うん、
うん、私英語どうしちゃったのみたいな。
まあ周り他の 3人のキャスト、うん、キョトンって感じです
よ、ね、キョトンって。でもね、傭兵も良かったんだよね、
うんう
ん、資料に分かるわけないだろ、戦中派のこちこちになんか分かるわけがないよみたいなこと言ったら、いや俺には分かるぞって言ったら、で総十郎が司令をちょっとこちらに失礼ですよって
言って、うん、そうそうそうそう。
そしたらまあちょっと前が多い あって、うん、まあね、抱きしめてやれと言ってるんだと、うん、帰ってきたら抱きしめてやれと言ってるんだ、
抱きしめて、あんな年頃のね、娘をね、うん、抱きしめて気持ち悪いって言われたらどうすんだよって。
まあまあ文字通り抱きしめるっていうかね、まあ、うんうん、まあ親父の態度ってことなんだろうけどね。まだやれと言ってるんだもん、ここにバーンって飛び出した時にもうバーンって5台5かかるんですよ、ここで、うん、あそこで俺は結構泣けましたよ、あれは。曲目をサムウェアアロングザウェイ、あの頃っていう曲ですね。
へー、
この曲のタイミングもバッチリでしたね、
うんうん、
すごかった。そんでそのエンディングでこのスタジオにまたシフトする、
ね、まあ、うん、また公開収録で、
はい、公開収録の現場にまたよしこちゃんが結局見に来てたんです
ね。 そしたらね、うん、警備員室の監視カメラがよしこちゃんのドアアップでずっと映ってるって。
だけどね、そのだからこんな、だからさ、吉岡司令官もこれ謹慎中の出来事ですよ、
うんうん、
仕事じゃないんだよこれも、本当にはみ出してるんで、それこそね、
うんうん、
なんかね、なんかなんでこんなに感情移入してこの娘のこと見つめてんだって思うんだけど、
うんうん、
ここがこの人の抱えてる闇なんだよね、うん、だからね、うん、孤独だったり、
うんうん
うん、なんかそういうのがね、でも良かったですよ、すごく。
そうだ
ね、うん、でまあ親父がなんかまた父ちゃんと母ちゃんがまあ迎えに来て、なんかないから何も世話になっちゃってすいませんって、
うん、
まあ今収録中だから入れませんけど、あ、でも総十郎と司令補が見てるから大丈夫ですよみたいな、
うん、
どうします帰ってきたら、いや泣いちゃうかもしれないなーって、うん、吉岡さんに怒られそうだけど、
うん、
大丈夫大丈夫、司令補は穴黒だからとか言いながら、なんか
穴黒って何ですか、
あんまし分かんないんだけど、ね、穴黒ってよく言うけど、
ね、アナログなら知ってるけど、
穴黒って言いますよ、ね、
時代錯誤、
うん、穴黒って言うよね、
あ、そうなんでしょうね、
穴黒っていう、うん、
へえ、
でまあ終わった後にこうぼーっとしてる吉岡の元に3人が来て、ね、あの司令補子供欲しくなったんじゃないみたいなね、今からでも結婚すればみたいな。
お前が結婚してやれよ。
まあ、そこに至るまででこう、うん、テレビ局のスタジオで本来なら収録なんか終わったらさっさとみんな大道具さんたちが お片付けに入るところに、うん、あの警備員がなぜかこうポツンと座って
しかも謹慎中の勤務でもない勤務中でもない警備員がそこに座ってることは許されるのかっていう感じがあるけど、
でもそこで和太鼓のファンだと思
われる、うん、孤独さっていうのをこう出したかったのかなって、うん、その傭兵や悦子がこう話しかけるまでこう一人でこう無言でポツンと座ってるっていうのが、そういうことをこうそのなんですか吉岡司令補っていうのは一人で孤独なんだよっていうのがこう出てるのかなっていう気
がしました。まあでもね、一段落してちょっと思いに浸ってたんでしょう。
まあでもこの親父と日常的に付き合ってて吉岡は魅力的なんじゃねえかな。よしこちゃんからしたら、
う
ん、
そりゃそうでしょ、
断言する大人っていうね、
うん、
妙に説得力あるぞこの人みたいな、う
ん、ねえ、
うん、まあ壁の向こうで親父を叱ってるっていうのがね、
うん、
これがまたこう刺さったんじゃないかなと思う、
ね、うん、まあでもね、よしこちゃんはよしこちゃんで、うん、まあちょうだいちょうだいじゃないですか、
うん、
愛をください、愛をください、
うん、そうです、そうです、
だからね、
うん、
ちょっとな自分よりね、
うん、
弱い存在をね愛するようになったらわかるよって、うん、
まあ大した問題じゃないよこれも、
ね、
時が経てば解決するよみたいなとこもあってね、こういうのはね、そうですよ、まあでもねこれすっげえ面白かったさ、
面白かったですね、うん、素晴らしかった、
よかった、もう五大鼓かかったと取れ当たって俺
いやその次も良かったですよ、
良かったですね
釧路へ、
釧路まで、
釧路まで、
はい、いきますか、
はいはい、
はい、第2部の最終話、はい、釧路までですね、
はい、
カンボジアの石仏を破壊するという脅迫状が、次の展覧会を予定している北海道のデパートに送られてきます。そのため、運送手段を変更して東京から釧路までフェリーで運ぶことになり、吉岡、陽平、総十郎の3人が警備につきます。夜中に出航して夜が明けると不審な寝袋が船内から見つかりますと、
うん、
犯人は、傭兵に誘われて乗船していた同僚の悦子と雨宮聖子を人質にして2人の客室に潜んでいました、
うん
ですね、うん、ちなみにねこれね 2話の冬の木が69分、3話の釧路までが74分、
ね、うんうん、だんだん長くなって
きてるよね結構ね、
そう、
あのなんかもうその当時の NHK のディレクターさんのお話によると、うん、わざとこう、うん、同じ時間なものを作らないっていうのが、
うん、
そのこの土曜ドラマの狙いだったらしいんですけど、うん、あの尺っていうものを決めてその中に押し込むんじゃなくて、
うん、
5分なり10分なりこう ずれたものをわざと作ってやろうと、うん、こうテレビ民放では絶対できないようなことをNHK の人ははみ出してやっちゃう、
うんうん
うん、そういう狙い意図があったようです、うん、わざとこの最後のこう
なんか
釧路まで長かったですよね、
うん、これってあの土曜のなんたらドラマでしょ、
土曜ドラマ9時からやってたわけですよ、
これが1作目でしょこのシリーズの、
あそうなんだ、
確か多分意気込みもすごかったと思いますよ、だからこの鶴田浩二じゃなからやらない、うん、もう企画最初からやり直しみたいなぐらいのあれがあったみたいですもんね。
このね、うん、土曜ドラマでね、うん、戻り橋っていうのがあって、うん、それが大学のね、
うん、
1,2 年だったと思うんですよ、うん、それがすごい印象に残ってて、
うん、
確かね途中から見たんですよね、
うん、
それをいずれ再放送で見ようって思って、うん、ずっと思ってたら、うん、
はい、
ついぞ再放送なくて今回そのオンデマンドでアーカイブあるかなって思ったら全然ないんですよ、
うんうんうん、
でたまに検索するとちょろちょろっと情報あるけど、うんうん、現物には未だ、
うん、戻り橋、
うん、でもどんな話だったかは全然覚えてなくて、
うんう
ん、なんか雰囲気がすごい良かった、うん、全然覚えてないんですよ、うん、さあそれでは釧路まで、
うん、クメールの彫刻
です、ね、そうだからタリバンみたいな、うん、
当時多分そのなんていうんですか、農村社会主義に憧れるその
はははは
若い人たちがいたんだろうっていう推測なんですよ、僕当時子供だったんで、そういう、なんですか、左派的な、
うん、
極左な人たちのこう、
うん、
ブームみたいなのがちょっと体感できないんですけど、
まあでもこの時もう流行ってないですよ、学生運動
は。いやだから72年のサマーサンソンで、うん、こうまあ、う
ん、ちょっと一つ収束するんでしょう。
ただそのゲリラ的な、なんか割とハイジャック事件の人はもうちょいちょいあったよね。
あんまね、成田闘争はね、ずっとやってるから、うん、まあ下火にはなってるけど、うんうん、消えてはないんですよ。うんうんう
ん、ね、
この頃多分そうだったんじゃないかなって思うんですけど。その なんですかね、こう一旦はこう収束しながらもこう、うん、なんですかね、こう社会主義の中でもちょっと割とこう、うん、そのなんですか、こう王道の路線ではなくて、うん、そのアジアやアフリカでこうポコポコと起こってる問題をこう、うん、なんか乗っかりたがる人たちが当時いたのかもしれないなっていうのを、うんうん、
まあそれはね、カンボジアの石像の、うんうん、展示会に対して、ね、
はい、向こうの人の生活も知らないくせにっていうですね。
だからといって爆破しちゃいかんだろうみたいな、水谷豊が、うん、こんなの誰も見たくないでしょみたいなむちゃくちゃ、うん、そもそもの展覧会、うんうん、ありとあらゆる展覧会の意図を否定するようなことを言う、うんうん、
そこなんか池部亮がね、最初なんかやってくれるかみたいな感じでね、うん、君どう思うってね、理由はどうあれ爆破しようなんていうやつを許せるかって言ってね、
うん、
こいつは間違ってるよなって言ったら、総重量がはい間違ってると思いますみたいなね、
うん、
でそこでだから傭兵がおちゃらけんのね、なんかね、うんうん、まあねみたいな感じで、
いやもう社長前にもおちゃらけることができる傭兵のすごさを感じましたけど、
ね、いや桃井香織も社長前にぐにゃぐにゃと喋る、うんうん
でもやりますよ、仕事だからねとか言いながら、ね、まあまあ、それもいいだろうみたいな感じで、ね、うん、じゃあ頼んだよみたいな感じで、うん、東京から北海道に、
そう、
うん、
あのフェリーでね、
うん、フェリー32時間って言ってましたね、
そう、
うん、新潟から21時間かけて行ったことがあるな、
へえ、はい、うん、
なんかこう細かいって意外とこうあれですよね、ざっくりとした進行っていうか、
うん、
ひたすらこうテロリストって言っていいのか分かんないけどさ、うん、犯人のなんか取り物みたいな感じで、
まあ、あの
話は分かりやすい
な、フェリーの中に、うん、桃井香織と五十嵐純子が、
うん、そうそう、だから勤務が、うん、ね、外の勤務がこう2時間交代とかで行って、水谷なんかそんなに真面目にやることないってみたいな感じで言ってんだけどね、うん、まあ総重量と変わって、まあ、2時間交代だみたいな感じで、
うん
うん、でまあ変わるときに、うん、おいって112号室な、あの塔がちょっと開いてんだぜ、
うん、
でも暖房完備で下着姿のお、ね、姉ちゃんがニヤニヤしながらくだらんこと言うな、うん、行くぜあいつ多分とか言いながら、うん、まあそれがなんかまあちょっと トリックというか、うん、なんで、まあ、案の定その総重郎はその112号室に行ってね、その塔がちょっと半開きだから、うん、コンコンしてお客様って入りますよって入ったらなんかね、助けてっていう紙がピラッと見たって、うん、えっつったら上から毛布がバサッと降りてきて、うん、うわーとか絶対なんだけどまあそこにえっちゃんとあの聖子さんが2人で客として来てたっていうね、
そう、うん、そしたら吉岡に怒られちゃう、
怒られるってね、うん、この桜田沙織は君かって入ってて、もうちょっと分かりやすい、なんかあからさまな偽名だなこれとか言いながら、
聖子、うん、さん、うん、君らしくないって、
うん、どうしたら君ともあろうもんみたいな文京区政子町は君が書いたのかって、はい、文京区政子町は今ないぞ、今本郷4丁目だ
と桃井香織だったら別にやりそうだった
うん。だ勤務中は32時間この勤務中は口を切っちゃいかんみたいな感じでね、うん、言われちゃうっていう感じで、うん、だけどまあ傭兵もやる気がねえからさ、なんか座って居眠りしてるぐらいにしてさ、
うんうん、
そこでこう警備してたその吉岡と船長がね、
うん、
こう素通りしていってまた降りてきたらなんか、うん、バーって立ち上がってなんかね、異常ありませんなんて言うんだけど、
うん、
そこで思いっきり平手打ちされ てバーンって
体罰がね、
俺も船長も今ここを通って行ったんだ ってね、何やってんだお前みたいな感じで、うん、
体罰は特に問題じゃない時代
、うん、まあ船長からしたらやりすぎなんじゃないと思いながらもね、あなた軍隊ですかみたいな感じで32時間ぐらい立ちっぱなしでも別にいいんですよみたいな、
うん、
そうか軍隊ですかみたいな感じで、うん、でも実際問題こんなところにね、辺り一面海だからそんなに根詰めてね警備することもないんじゃないかみたいなこと言ったんだけど、
うんうん、
でまあ、鶴田浩二はまあかなり警戒してるっていうか、うんうん、ね、まあ、思想主義や思想のために仏像を破壊するなんていうのはこれ 怖いことですよ、ね、
うん、
人の命を考えてないんですよ、ね、これはちょっと怖いです、うん、本当に、うん、まあ、そこでちょっと階層が入るっていうか、その船長と、
うん、
ね、まあ、わしもそう言ったってわしも自分の命を考えなかったと、うん、ね、日本のために死ぬ気だったと、まあ、お役用代とか、
うん、
日本の産業を守るために、ね、うん、死ぬ気でいたんだと、だけど 石像破壊なんてことは考えなかったってね、そんなのとわけが違う、
うん、
うん、
そりゃそうだ
一緒にされたらたまんないよみたいな感じ、
うん、
うん、傭兵は傭兵で、ま、なんかその後もえっちゃんとか聖子ちゃんにこうなんやかんや行くんだけど、うん、もう全然もう司令法がダメっつったから、うん、もう全く取り合わないっていうか、う
ん、なんかゲームしてたよね。ゲームすごいつまんなそうな。
ゲームしてましたね。うん、
下と水平に打ち分けるみたいな、
うんうん、
シューティングゲーム、
うん。
その頃からそういうものはが出始めたんです
よね。ねえ、でもインベーダーの後ですよね。
うんうん、
インベーダー流行ったのって
77とか。
77
年。
そう。
77年全くほとんど記憶がねえわ。
うん、
インベーダーゲーム自体はしたことありますけども、テレビゲームっていうものってやっぱりこう
ああいうゲームってのは家でやるもんじゃなかったよね。 どっかで外でやるもんだったよ
ね。家ではね、うん、テニスっていうのが
ありましたね
ありましたね、
うん、
なんかブロック崩しみたいなの
が
ありましたね。
そう、
今でもこうサブ機船とか乗ると、あの
あるある、
なんかこう、うん、レイドバックしたようなこうーゲーム機が置いてあったりしますよね。
さあ、
そういう、まあね、その、うん、あの警備中にあの総重郎が、
うん、
ちょっとなんかその棚の上かなんかにあったこの謎の袋を取り出すみたいな、
うんうん、
それは寝袋だって、うん、寝袋だったっていうね、一応全員に確認してくださいみたいな感じで、
うん、
ただ司令法は司令法でなんか駐車場からなんか吸い殻が出てきたみたいな感じでね、うんうんうん、まあこれはなんか潜んでる可能性があるみたいな感じになっちゃって、うん、そう。そしたらどうしたんだっけ？
そしたらもう
えっちゃんたちが部屋にいたんだ。
忍び込んでいた。
そう、人質にされてた聖子、
うん、
ちゃんが後ろで、
うん、長塚京三だっけ？
長塚
そう、若かったね。
長塚京三ってもうこの何年か後おっさんになってからもう需要が半端なかったよね、あの人ね、
うんうん、
あらゆる番組に出まくってた気がするけど、この頃はまだこんな役もやってたんだみたいな、うん、だけどあいつのコードもいまいち読めないっていうか、
まあ、ナイフ、うん、ナイフとダイナマイトで武装して
そこにいる、なんでなんかそんなに徘徊する必要もあんだかねえんだかっていう、
うん、
いまいちわからない行動だなと思ったんだけど、うん、
まあ確かに何がしたいのか全然わからない、
うん、だから安心してちょっと潜むあれが安さが欲しかったのかね、あれね、
うん、
あんまりなんか気が休まらないからあれなのか、潜伏してても
別にさ、うん、潜伏しなくても客として乗ってたって、
うん、
乗
って
で
もいいような気持ちが、うん、でなぜ C ジャックをするのかってのもよくわかんないんですよね、うんうん、
爆破したいんだったら爆破だけすればいいし、
あれでも本当にそのつもりだったらもう普通に遂行できたような感じ、
ねえ、ね、いくらでもやるチャンスあった、
うん、
まあ、自爆でよかったら本当にそのまんま火つけりゃ終わりの話なんですけどね。
うん、まあ一回火つけたらあっさり不発だったけどね、あれね。
そう。
あれも何だったの？
あれも何だった？結構導火線が長いから、
長いから、
あ、てっきり
間に合いそうですよね。
踏んでやるかと思ったら。
ダメだ、間に合わんっつって。
そう、逃げちゃった。長いぞ。
これはこの時点でもこれダイナマイトが本物だったらあれもはっきり言って積んでたんだけど
ね。ねえ。
大変なことをしでかしてしまったことになっちゃうんだけど
ね。
ね、実際爆破されちゃったから、ね、
そう、
うん、
そう、そうだからね確か聖子ちゃんは結構体術に長けてたじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
だからあそこでナイフパッて奪って制圧するかと思ったら、
うんうん、
やっぱ体重差でやられてしまった、
うんうん、そこからどうしたんだっけ、
あのね、桃井香織が、
うん、
あの表に行って、うん、聞かれたら、うん、うんとだけ言ってろって言ったら、
司令法もそこで察するんだよね、誰かいるんだなって言ってね、
うんうんうん、うん、
頑張れよって言いながらそうそう見つかったぞって言ってね、
うん、
乗り込んだらもう逃亡してたんだよね、そこで、ね、
そう、
うん、だからナイフとか突きつけるんだけど別に殺しはしないっていう感じで、
ねえ、
うん、あんまり行動がいまいちわからないっていう感じで、
うんうん、
で今度は船員を人質に取って 今度ロビーでなんかね、また大騒ぎみたいな感じで。
マリンスチュワーデスって書いてた。
うん、マリンスチュワーデス、ね、書いてありましたね。
そう。食堂かなと思ったんだけどね。うん、ロビーね、うん、結構大騒ぎになっちゃうっていう感じで、なんか。
行く前にあの無線機壊すんでした
っけ。あ、そうそうそう。
あ、無線機壊してた。破壊してた、破壊してた。
ねえ、うん、何壊してんだろうって思ったな。
そうそう。
で、アナウンスで、釧、う、路、ん、での展示は中止になりました、うん、つって。
まあ、それも船長の提案でね、うん、まあ、言っとけみたいな感じで、うん。どうせ嘘だろうみたいなことですけど、バレてるんだけどね。うん、だ結局、船員人質にとってナイフを振りかざして、ね、うん、もう船長とかみんな総出で説得してんだけど、うん、なんか、またわけわかんないこと言ってるというかね、うん、石像を破壊されることを望んでるんだとか言いながら、
石像は何も考えてない。
だけどお前あれだぞ、なんか罪のない人まで殺すってのはテロとしてはどうなんだみたいなね、
うん、
罪のない人などいないみたいな、うん、なんかもうこいつもダメだこいつ、なんか説得できないぞみたいな、
赤ん坊がいる
息子と話してるようだよ、うん、お前と同じだみたいな感じで、ね、そこで振りほどいてまた逃げるんだよね、
うん、
でそこにダイナマイト持ってくんだよね、
うんうんうんうん、
ほんだらなんか、うん、傭兵は傭兵で鍵の部屋に走ってね、
そうだからさ、
鍵なんつって、
ね、ダイナマイトこうかざして、うんうん、でみんながバッて止まるでしょ、うん、あそこから火つけるのって結構大変だから、うん、その間にタックルかなんかして、うん、もうボコボコにしちゃえばいいのに、
うんうん、あのシャッターも立ち悪いよね、変に隙間があるから、うん、ダイナマイトもやる放題だから、まあ、これはまあって感じだったけど、そうそう、でもあっこでまあ間一髪シャッターが開いたから、うん、あそこは本当にあの導線を踏み潰すのが正解じゃないかと思った
けど、
そしたらまた結局あれだったの？またどっか立てこもるよね。なんか食堂かどっかでね。
そうだね。
うん、今度また私みたいな感じで、えっちゃんっていうか、人質に取られるみたいな感じで。ほんで、傭兵がこうそばに座っててね、うん。もうそれ以上近づくなみたいなね。
うん。
うん、感じで。近づいたら刺すぞとかなってから、またなんか、中塚教蔵も興奮しちゃって。
うん、
そう刺す刺す言うなみたいな感じで、傭兵が言って。そしてたら、総重郎が、総重郎で背後にいてって感じで。
うん、
そしたらなんかちょっと冒頭からちょっとなんかフューチャーされてたけど、一、
うん、
人でこうやさぐれてたおっさんが逆に言って、こいつがしびれ切らしてね、ああもうついて、
うん、
なんで掃除のとこに行くんだよね、
包丁持ってって来てなかった
、何しに来たんだ掃除って言われちゃった、掃除の言われちゃって、早く捕まえちまえみたいな感じ、そこにの誰だってなっちゃってね、ああとかって言って、まあでもあいつが突進してったことがきっかけで、もう一回あれはあれの、
うん、
中塚教授を振りほどいてね、ここで大立ち回りになって、うん、あそこで確保できてればよかったんだけど、
うん、
結局あそこでも取り逃がしちゃうから、
うん、
結局夜の船内に消えてしまうみたいな感じでしたね、あいつが役に立ったのか立たなかったのかって謎な
うん、まあ人質は取られずに
済んだ、ね、そうですね、だけどまあ乗客からしたら今度もみんなにバレちゃったから、うん、どうすんだどうすんだって船長はね、うん、
ねえ
どうしてくれんだと、こんな物騒なもん俺たちと一緒に運んだのかってどうしてくれんだみたいな感じで、うん、そう、まあだけどナイフ1本しか持ってないからね、船を沈めることはできないんで、
うん、
何にせよ釧路に向かってるんで朝まで待ちましょうみたいな、まあ釣れた工事の説得があってって、
うんうん、
でも朝まで、まあ、とにかく何事もなく朝になってって感じで、
うん、
そして今度はなんか船長の背後から襲いかかって船長羽交い締めにするみたいな、ね、
うんうんうん、
感じで、もうこいつの行動が本当によくわからないんだよひっそりとこの石仏のとこ行けよって感じなんだけど、
ね
え、うん、何してんだろうなんて、そしたらもう吉岡がまさに、ね、何してるお前はそんなことして何になるんだって
本当その通りだよ
船長をこう司令部に投げつけてさ、わーとかって逃げて、
うんうん、
そんだら今度総重郎と傭兵も出てきてね、わ、うん、ーってみんなで追っかけて、司令砲がなんか浮き輪を足元に投げたらなんかつんのめってすっ転んでって感じで、
うん、
で傭兵がダイナマイト蹴っ飛ばしてなんかちょっと外に弾いてって感じで、うんうん、そしたらまあなんと海に対応する
ね
えあなんかスクリューとかに巻き込まれねえのかなと思うけどね、あれもあんなところに飛び込んだら大丈夫なんかあれ
っすね、う
ん、
そう、そしたら船長が、うん、ほっとけ
ほっとけ船長怒ったとかほっとけとか言ってほっとけばいいんだとか言ってほっとけって何ですとか言いながらねクズはしねえとか結構ひどい
そうそうそうまあそうだけど
そしたらね、吉岡がナイフ持ってね、首に突きつけて、
ね、そう、それもね、それもどうかなみたいな。そう、
結構むちゃくちゃ回ですよね。
むちゃくちゃでしたね。
いや、これはまあ、この3本、今回の3本で言うと、これはこう雑な感じがしたけどね。うん、まあ、何せこの、中塚教授の行動が読めなすぎてね、もうちょっとなんかって感じだったけど、ね、まあね、
みんなおかしくなっちゃった。そう、あなたを救い、救うんだ、みたいな。
まあ、私ナイフを突きつけたら、船長も諦めて、止めろっつって言ってね。
そう。
で、まあ、まあ、船で引き上げてって感じ、うん、まあ、無事助かれそうですよ、みたいなね。
ね、でもだいぶ時間経ってたから。
だいぶ時間経ってたしね、あれよくなんか。
低体温症で死ぬんじゃないかな。
消息がつかめねえだろ、あんなにこう。
まあ、冬の北海道ですからね。ね、
う
ん、あんなに水しぶきだからさ。
ね、しかもね、うん、浮いてるとも限らないしね。うん、だいぶ進んでたよ。
だいぶ進んでましたよ。だからまあ、まあ、そこはまあ思いっきりはしょって、すぐに引き上げられて。
そう。うん、
だ船長もなんか冷静になっててね。礼を言わなくちゃな。ね、ではまあ鶴田こじを乱暴しました、
うん
うん、冷静なんだねあんたは、ね、
いや冷静な人はナイフを突きつけない。
でもナイフ突きつけた男にそんなにこうね、あの仲良く語り合えるのかっていう時もありましたけども、
うん、まあなんかその傭兵がすごい船長にね、まあすごい詰め寄るんだよね、
うん、
あの人命をどうする気だあんたみたいなね、うん、ほっとけばいいやんって言うけど、あんたどうする人命をって、
うん、
そこは傭兵が結構マジになるっていうか、うん、だからそこの、なんかこの自分の息子を若者にこう重ねてるから、うん、こう若者全般に対するこう偏見みたいなものが、この船長は司令法よりも強くて、
うん、
まあそこへこうなんかね、一段落した時に、この、あの若いの人命が大事とか、そんなことほざきやがって、あんなバカを救ってやることなんてあるんだな、みたいなことを、
うん、
まあちょっと気が動転してるみたいな、ね、うん、感じで。
うん、
まあそこでまた鶴田浩二もまたここはまあ見せ場っていうか感じだったけど、
うん、
まあすごいやつとか素晴らしい人間がいて、もっと生きたいと思ってるやつがたくさん死んでいきましたと、
うん
うん、私も猟犬が狭いんですよみたいな、
うん
うん、いやそれはどうかな、いや助けたのはただ単に反射神経ですよみたいなことをまあやり取りをしてっていう。だけどそこでまあ船長が良かったのは、まあちょっとなんか冷静になってるから、まあ我々も昔はでもあんな風に見えたのかもしれないねっ て, 言ってね。冷静な平和主義者から見れば、頭に血が昇ったバカ野郎に俺たちも見えたかもしれないっていうことを言ったら、
うん、
そこは鶴田浩二が、いや、それは違うと、
うん。
あんなやつと一緒に、あんなやつと一緒のわけがないみたいなことを、なんか、うん、涙ながらに言うっていうね。うんうん、まあ、そこもこの、それこそ自問自答だよね。なんかね、
う
ん、
ね、
答えが定まってないんだよ、うん。船長とのそのやりとりが、こう、お互いこう、主張したいことが割とこう、入れ替わったりしててさ。うんうん、ね、最初の方ではこうなんかすごいこう若者なんていうのダメだ、あんたもそう思うでしょみたいなことを言うときに、うん、鶴田こじは黙ってうなずくだけでさ、
うん、
まあ、腹になんかあるんだろうなみたいな、
うん
うん、言うてもほら傭兵とか総司令とか付き合ってるから、
うん、
若者感みたいなものがちょっと違うわけでしょ、
うん
うん、でそこにで、まあ、この人事件が一段落するとまたちょっと冷静になった船長に対して、うん、今度逆に鶴田こじが熱くなってるみたいな、
うんうん、
この辺はだからやはりその割り切れない思いっていうのをずっと抱えて生きてるっていうのがね、あるんだろうなと思ったけどね、うん、まあとにかく助けちまったと、こんな人口過剰の世の中にバカ野郎一人助けちまったみたいなことを言って終わっていくっていうね。で鶴田浩二がお子さんはおいくつですかみたいな感じでね、まあ、自分の子供の話をしながら終わるって感じでした、
うん
うん、
そこであの田崎純船長ですかね、あの、
はい、
で吉岡司令補に対して、
う
ん、あんた一人かみたいな問いかけがあって、
う
ん、その鶴田浩二の、うん、まあ、一人孤独みたいなものっていうのがまた最後に浮かび上がらせて終わるみたいな、
うんうん、そう
そんなイメージでしたですかね、
うん、
終わりが、
うん、今回もだからこれね、その1部2部3部っていう風続いていくんですけど、うん、
はい、
結構時間が空くんだよね、
う
ん、
あ、そう、
多分ちょっと間空くでしょ。多分毎週毎週やってなかったよね。
じゃない。
ですよね。
シリーズ。
だから、これを一応第2部の一区切りとしてこの回を持ってくるんだなっていうのがありましたけどね。
いや、良かったですね。
まあ、これも良かったですね。2部は大充実の第2部って感じでしたよ、うん、本当に。
盛りだくさん。
盛りだくさん。まあ、なんかあった日のことをピックアップして物語にしてるから、なんか絶えず事件起こってるじゃん、この会社と思うんだけど、まあ、その中でも突出した日を事件として
仕事、
ね、まあ、お話にしてるんだろうなっていう、ね、感じだけど、うん、このドラマだけ見てると、もう 事件だらけっていうかね、感じで。そう、なんか一生に一回あるかないかみたいな事件、なんかそんなレベルの事件が、石像が爆破寸前みたいなのなんて、そんな警備会社勤めててそんな経験できるのかっていうね。
ねえ、脅迫事件。
そもそもあの船をジャックする、シージャックなんて日本でそんな数件しか起こってないんです
よね。ねえ、本当だ。
ハイジャック以上に起こってないです
よ。犯人が一人でナイフだけっていうのはシージャックってね。なんか、
まあ、ダイナマイト。
あ、ダイナマイトも。ダイナマイトでも明かされてないですよね。
あ、そうか。あの、
公表はしてないっていう感じ。
というわけで、
はい、
3本 見ましたね。
見ましたね。いや、非常に面白いです。
はい。
もう1本どこまりますか。
大丈夫じゃないですかね。
一応ベスト回とかお話しますか。
そうですね、ベスト回、ベストガール。う
ん、まあ、俺ダントツ2話が良かったですね。
そうですね、あの、
女の子。
冬の木。竹井みどりちゃん。
竹井みどりが良かったですね。
そうですね。
ベスト俺総十郎良かったな、2部だと思った。うん、1話 あの最初の1本目の総十郎なんかすげえ良か
った。そうですね、
うん、
ちょっとこう自己紹介的なイントロダクションみたいな部分も兼ねてっていうところなんでしょうね、
うんうん、
そうですね。
なんかね、物語、社員新入社試験を受けて仲間になっていく様もすごい自然っていうか、いつの間にかすっかり仲間になってる感じがまたねリアルなんだよな。でも
そうですね、
今回柴俊夫ですわ。
まあそうですね、
そうしろかったです。
あえてここでは田中専任長金井、
ああよかったですね、大好きです、あの人も。
あのその第2部の第1話でそのまああの短いシーンなんですけど、あの、うん、それこそ吉岡司令補と、
うん、
あの田中専任長が、
うん、
こうちょっと一緒に飲みに
行く
場面なんかは、
ひとしきり愚痴る場面、
うん、で、まあ普通にこうなんていうんですかね、こう鶴田浩二がその同僚と飲みにも行くっていうところで、うんうん、重要な
確かにあんまりないもんね、
うん、なっているんだなっていうところで、ちょっとこう、
うん、
その田中専任長金井大にこうちょっと気持ちが入る感じはあります。
良、かったのが、
うん、
1話か2話のどっちだかちょっと忘れちゃったんですけど、
はい、
水谷豊が勤務中に桃井香織と喋ってるんですよ、
う
ん、そしたらカメラで見られてて、うん、
ね、
えっちゃんと喋ってただろって
二人系列
するあんな勤務時間中にえっちゃんって言うんだっていうちゃん付け社員を、
ね、どの部分だったかな、ね、
どこだっけな、
えっちゃんが、えっちゃんは仕事してじゃないんで勤務してんの水谷とか、
ね、う
ん、確かにあの時ね、
あの場面が
駐車場かなんかでね、
そう、
まあ、確かにそう言われると田中さんね、割とこうえっちゃんとその交代する時も、
うん、
その体操に気取られてるところとかなかったですよね。
そうそうそうそう、食い入るように
見えた。前田銀がそういえば出なかったね。
あ、1出なかった。
終わりでしたね。
そうか、うん、はい、じゃあそういうところです ね、 ですね、
はい、
はい、ではまた次回、
はい、また次回、はい、第3部お楽しみに、
はい、さよなら、
はい、ありがとうございました
。
した料理と
あの映画、
この映画、
味わうのは